九州は一つ。
歌人俵万智です。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸などさまざまな分野の匠を訪ねます。今日の匠は
宇佐養魚、日高昭彦。大分県宇佐市、八幡社の総本宮宇佐神宮をはじめとする文化遺産の宝庫である歴史ある町の山あいで、泥のない環境で土壌を養殖する会社の代表。民間で初となる土壌の無泥養殖に成功し、浅草の老舗駒形土壌でも愛される極上の土壌を生産する日高さんのその技、養殖技術の真髄に成瀬薫と
花村優作、
そして私俵万智が迫ります。
スキル、その技。
宇佐市院内町の山あいにあるビニールハウスの中で土壌を育てている宇佐養魚。その水槽の中では土壌たちが泥のない環境ですくすくと育っていました。
たくさんいますね。
そうですね、大体一水槽に5万匹ぐらい入ってます。はい、
どうですか、こうのんびり浮かんでるのやら、せわしなく ね、
あ、そうですね、
あの動いてるのやら、はい、水槽の真ん中あたりにポタポタと雨だれのように垂れてるの、はい、あれは何ですか。
これあの温泉水ですね。
温泉水をこういうスタイルでどうして入れてるんですか。
田さん、土壌は英語でなんていうかご存知ですかね。
ウェザーなんとか。
あ、そうなんですよ、はい、ウェザーフィッシュって言います。
ウェザーフィッシュ、
お天気魚ですね、はい、実はあの土壌、天気の変化に非常に敏感で、雨が降るとすごく元気になるんですよ、
はい、じゃあこれは元気づけるためにこの雨のようにしてるわけ。
はい、その理由もあります、はい、非常に活発になって餌もよく食べるんですね。
そこまで自然を再現されてるんですね、
はい、
で温泉水をこう入れることのメリットみたいなのあるんですか。はい、あ、
土壌の最適水温って25度から30度ぐらい、結構高めなんですよ。でそうなるとあの夏はいいんですけど、冬はあの水を温めないといけなくなりますよね。ボイラーで沸かして温めてもいいんですけど、それだとあの結構灯油代かかってしまって採算が合わなくなってしまったりするんですね。うちではあの温泉を使って、はい、水槽を温めるようにしてます。
え、これ天然の温泉なんですね、
はい、そうです。あと温泉使うことに意味は、あと雑菌が入ってないということもありますね。
地下水だから、は
い、そうです、あの寄生虫とか雑菌が入ってないんで、土壌が病気にかかる恐れがないというメリットがあります。
そうですか、はい、いや毎日天然温泉に使ってる土壌
です、ね、
ってことですね、はい、
泉質も土壌にぴったりの泉質なんでですね、はい、この温泉があるからここで土壌養殖をしてるということもありますね、はい、
そうですか、幸せだな。
ちなみにあの弱アルカリ性で、pH があの 9.7 ぐらいある温泉です、美肌の湯ってよく言われるようなお湯の泉質に似てますね。
タロさん、美肌の湯で暮らす土壌ですか。
そうなんですよ、本当羨ましい環境でした。あの温泉を使うメリット、もう一つあってですね、水槽をきれいにするバクテリア、そのバクテリアの生息にもとてもいいそうなんです。本当いいことづくめですね。日高さん、土壌を育てる上で気をつけていらっしゃるっていうようなことってどういうことですか。
いろいろあるんですけど、まあ、土壌にとって常にもう一番いい環境を整えてあげないと成り立たない養殖なんでですね、一つ一つのことに気を配ってはやってます。例えば水温、日の当たり具合、あと水質、pH とかですね、あと土壌が酸欠になってないかとか、そういうことを気をつけながら、
なんかその環境を整える、はい、ということですね。
そうですね、はい、
土壌ってそういう環境の変化にやっぱ敏感な生き物なんでしょうか。
そうですね、他の魚に比べるとやっぱりその鱗がないからですね。
ああ、そっか。
魚は普通鱗で体を守ってるんですけど、まあ、正確に言うと土壌にも鱗はあるんですけど、うん、あの目に見えない小さいのがですね、あるんですけど、主にぬめりで体を守ってるからですね、他の魚に比べるとやっぱそういう面では体に傷がつきやすいとかいう面では、あのデリケートだとは思います、ね、そのぬめりが外れる原因っていうのが、土壌ってもともとその泥の中にいる魚ですから、潜ろう潜ろうとするんですよ、調子が悪いと、外の環境が悪いとですね。だからうちでは泥なしで飼ってるんで潜るところがないですよね、うん、 となるとこう土壌同士が玉になって互いに潜ろうとする行動を起こすん でそうすると土壌の体からぬめりが外れてそれが病気の原因になるということがあるからですね。ですのでそれだけにいつもその土壌が泥に潜る必要がない環境を整えてあげる必要があります。
今まで長い間育ってきてやっぱり病気になっちゃったりとかそういうこともありました。
昔はやっぱり始めてすぐの頃はまだ何も分かってなかったからですね、しょっちゅうのように病気があるというか、大変な時もあったんですけど、でも一つ一つ原因が分かってきてそれを一つ一つ潰すことによってもう今では全く病気が出ることはなくなりました。
田原さん、ということは土壌に最適な環境を整えれば泥は必要ないってことですか？
そうなんです、だから別に土壌は泥が好きで潜ってたわけじゃないんだなっていうことがよく分かりました。でその最適な環境を整えるためにはやはりもう本当にきめ細かな観察っていうのが必要なんですね。もう本当に水温から日照時間から匂いから基本朝夕2回は観察して調子が悪そうって分かったらもうその都度原因を究明して対応するっていうそんな感じで育ててらっしゃいました。
こちらうさ幼魚では孵化をするところから土壌を完全養殖してるそうですね。
はい、そうですね、もう卵から親まで全部一貫してうちで作ってます。
そのメリットっていうのは何かありますか？
はい、天然の土壌には必ず寄生虫がついてるんですよ。でその寄生虫が養殖する上でかなり邪魔になったりあと病気の原因になったりするんでですね、そういう寄生虫を卵から飼うことによって初めからシャットアウトすることができるんで、そういうことで病気を防ぐ工夫をしてます。
その外界と触れることがないわけですもんね。
はい、そうですね。
全くゼロにするまでにはやはりいろいろご苦労ありました？
そうですね、卵からやってるし温泉を使ってるからゼロだろうとは思っててもどっからか入ってくるんですよ。でも原因が全く分からなくていろいろ悩んだんですけど、一つの原因が小動物ですね、ネズミとか、そういうのが持ち込んでるっていう。そのために今うちでネズミよけに猫を飼ってます。
猫はそういう意味、用心棒として。
はい、うちの猫は立派な用心棒なんですね。
そうですか。はい、でそれ以降やっぱり病気なくなりました？
実はそうなんです、猫を飼い始めてから土壌に寄生虫がつくことはもう一切なくなりました。
そうですか。でも病気になってその例えば寄生虫を駆除する薬とか、そういうのでじゃなくって、そもそも断つっていうのは消費者からしたらなんか安心な考えのような気がする。
やっぱり薬を使ってしまうと残留の薬害とかもありますし、土壌ってみんな美味しいからの他にも健康になりたいからと思って食べてらっしゃる方が多いんですよ。そういう食べ物の中に薬を使うのはどうなんかなという気もしまして、一切薬は使わない方法で養殖をしようということで今の養殖法にたどり着きました。
いや一般的にはよくこの養殖ってこうストレスのある環境だから、こう病気になりやすいからなんか抗生物質山のように食べさせてるとかね、なんかそういう話聞くこともあるので、でもここの土壌はむしろ天然自然の環境よりストレスなく、温泉に入って、
そうなんですよ。やっぱ健康なものを食べてもらって健康になってもらいたいっていうのもあるんでですね。
毎日食べたい土壌ですね。
田原さん、その土壌にとってノンストレスの日高さんの養殖場、そもそもどんな場所にあるんですか？
本当に自然豊かなところで、こう山と山の間を流れる清流の脇にあってですね、養殖場の中もとってもこう整理整頓されてて衛生的な環境でした。で用心棒猫、名前はももちゃんというんですけれども、私が取材中もしっかり仕事をしていましたよ。
どうしてもですね、天然物至上主義というか、天然物の方が美味しくて養殖物は本来の味とは違うんじゃないかとか、そういうふうに思われるんですけど、こうやって技術を積み重ねることによって土壌本来の味を出すことができますし、養殖だからこそここまで美味しい土壌ができるっていうことを皆さんに知ってほしいと思います。
こちらに来るまではね、養殖より天然の方が上みたいな先入観もあったんですけれども、あれ養殖の方がむしろいいんじゃないっていう気持ちになってきました。
ありがとうございます。やっぱり自然環境ではありえない汚染物質にさらされずに育った土壌なんでですね、 本当に安心安全で美味しい食べ物ができると思います。